これちょっと横にずらしてちょっと。
はい、この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様です。復活し栄光を受けになりました。これはいいんですか、あの録音は
出ました
。復活し栄光をお受けになりました。御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の言葉を語ります。今日の説教のタイトルは、神様に運ばれる人生。神様に運ばれる人生ね、送りなさいということですが、はい、最初にイザヤ書46章を開いてください。今日は代表してですね、大鶴勝信兄弟に読んでいただきますが、じゃあ3節4節をまず読んでください。
私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私を背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。
はい、ここで万物の創造者、私たちの主なる神様は、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよと言っておられます。これどういう意味でしょうか。ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのもの、残りのものって誰のことでしょう。
信じていない人。
はい、聖書解釈の原則です。ですね。聖書は聖書で解釈できます。つまり聖書には別の箇所でその言葉をですね、意味を解釈している別の箇所があるということです。で、聖書は聖書で解釈します。だから残りのものよというのは聖書の他のどこに記されているのでしょうか。そこを見ていきましょう。それはイザヤ書の4章3節なのです。少し前のイザヤ書の4章3節をですね、開いて大鶴兄弟読んでください。その後に聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。ではイザヤ書4章3節を読んでください。
シオンに残されたもの、エルサレムに残されたものは聖と呼ばれるようになる。みなエルサレムで命の書に記されたものである。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、シオンに残されたもの、エルサレムに残ったものは聖と呼ばれるようになる。みなエルサレムで命の書に記されたものである。でここに残されたものという言葉が出てきますですね。ここで残ったものはですね、聖と呼ばれるようになると、ここ書いてあります。聖ですね。まあ、実は聖ということは先週のメッセージ語ったんです。つまり聖別ということです。で、聖別というのは先週のメッセージから語りましたが、これは神様の手、神様の所有、神様の支配の中に入ることというです。聖別する、神の手の中にですね、収める、神の所有、神の支配に入ることを聖別と言います。だからこの残った人たちは神様の所有のものだということになるわけです。ですね。で、次にこう書いてあります。彼らは皆エルサレムで命の書にですね、 記されたものであると書いてある。でここに命の書という言葉が出てきますですね。つまり残されたものは聖と呼ばれ、かつ命の書に記されていると書いてあるわけです。で命の書ってはこれは何でしょうか。聖書は聖書で解釈できると言いましたが、この命の書のことはですね、黙示録の20章の12節15節に実は出てくるんです。でそこのところはですね、私がお読みいたします。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。でこれは一番最後、最後の審判、裁きのですねところです。そして数々の書物が開かれた。また別の、一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。人々が裁かれる時、たくさんの書物がですね開かれ、もう一つ命の書も開かれた。で次にこう言っちゃう、命の書に名の記されていないものは皆この火の池、地獄、ゲヘナに投げ込まれたと書いてある。命の書に名の記されていない人は火の池、地獄に投げ込まれたと書いてある。つまりイエス・キリスト様は私たちの生涯のすべての罪を負って十字架の上で血を流し、今日聖餐式を持ちました、死んで墓に葬られ3日目によみがえってくださいましたね。これ皆さんよく知っていることです。でこれを実は福音と言いますですね。このこれを福音、よき訪れですね。でこの福音を信じるすべての人はですね、罪が許され、この永遠の命っていう、聖書によく出てきます。でこの永遠の命っていうのはですね、ギリシャ語でゾーエっていうんです。でこれは神様と同じ命っていう意味です。永遠の命って何ですかっていうのは、神様と同じ命っていうことです。ギリシャ語でゾーエって言います。だからイエス様を信じた人は全て罪が許されて永遠の命を持ち、つまり神様の命を持ちますですね。そしてその人の名前が命の書に記されるんです。イエス・キリストを信じた人ですね、罪許された人が命の書に記されるんです。でこの人が残りのものって書いてあるわけです。で聖なるものって書いてある。でこの命の書にですね、名前が記されている人、記されている人だけが天国に入るんです。だから皆さんの名前がですね、イエス神様の手の中にある命の書に記されているでしょうか。イエス様を信じた人は命の書に名前が記され、この人だけが天国に入ることができるわけです。はい、で先ほど読みましたヤコブの家とイザヤ書46章にじゃあ戻りましょうか。ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものと書いてありました。でこれは今話したように命の書にですね、名前が記されているすべての人という意味ですですね。残りのものというのは命の書に名が記されているすべての人ということです。つまりイエス・キリストを救い主と信じ従うすべての神の子供たちです。でここにおられる皆さんはもうイエス様を救い主と信じ受け入れ、今日聖餐式受けましたので、あなたの名前は命の書に記されています。でこの命の書に名が記されている人だけが天国に入るんです。
ハレルヤ
ですね。わかりましたか、このとこ。はい、その人たちに残りのもの、神の民、命の書に記されている人たちに神様はこう仰せられるって書いてある。でどう仰せられるかってですね、体内、お腹の中、お母さんのお腹の中にいる時から、つまり生まれる前から担われておりって書いてある。でこう担うっていうのは肩に担ぐということですですね。肩に支えて運ぶ また生まれる前からですね、運ばれたものよって書いてある。今読んだところですね。神様はそういう人たちにですね、こうおっしゃる。では今日礼しまい。神様はいつから私たちを知り、神の子として選ばれたのでしょうか。私たちはいつから神様の子供として選ばれたんでしょうか。ですね。
あ？
聖書は聖書で解釈しますね。だから聖書には何て書いてあるかをいつも考えればいいんです。皆さんの人生の問題の答えは全部聖書にあります。聖書の意味のわからないところは全部別の聖書の他のところに書いてあります。だからね、もう聖書を繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し読んでですね、聖書に何て書いてあるかを常にですね、皆さんは探ってください。皆さんはいつからですね、神様に選ばれたんですか。じゃあ2箇所ありますけど、1箇所だけ聖書を開きましょう。エレミア書のですね、1章です。少し後です。3節ですですね。はい、では大鶴兄弟、エレミア書の1章の3節だけ読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。じゃあどうぞ読んでください。
それはさらにヨシア、
ごめんなさい間違えました。5節でした。5節を読んでください。
私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。
はい、聖書を開いている人、一章の五節、声を出してお読みいたしましょう。はい、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた、と書いてある。先ほどの問題です。神様はいつから私たちを知り、神の子として選ばれたのでしょうか。で、今読んだところを見るとですね、あなたが体内に形作られる前からって書いてある。もうあなたを知っていたって、あなたが腹から出る前からもうあなたをね、性別っていうのは分かりましたね。先ほど神のものとする、神の所有とし、あなたを国々の預言者ともう決めていたって書いてあるんです。エレミアに対するこれ神様の言葉です。もう一箇所、エペソ1章の4節にはこう書いてあります。私だけを読みいたします。ここにはですね、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からって書いてある。どういうことでしょう。宇宙が作られる前からということです。地球が作られる前からということです。キリストのうちにも私たちを選んでいたって書いてある。見舞いで清く傷のないものにしようとされました。私たちが選ばれたのはね、はるか昔からなんです。皆さんが生まれる前からなんです。エペソによると、地球ができる前からなんです。もうあなたは選ばれていたと聖書にこう書いてある。いいですか。聖書は必ずそれを説明する別の聖書の箇所があります。聖書は聖書で解釈できます。私たちが母の体内に入る前から、いや、この世界が作られる前から、もうすでに神様は私たちを知って選んでくださり、イエス・キリストの尊い十字架の贖いの御業によって神様の子供とし、この聖書の御言葉の約束によって今日までですね、導いてくださいましたですね。神様は永遠の昔から私たちをもうすでに知っていたと書いてある。はい、よろしいですか。では神様は昔から知っておられますけど、これからはどうされるんでしょうか。これからはですね、私たちはどうなのでしょうか。神様は私たちをこれからも、年を取ってからも、人生最後まで導いてくださるのでしょうか。 はい、皆さんイザヤ書46章に戻ってください。で4節だけ大鶴兄弟もう一回読んでください。大鶴兄弟が読んだ後皆さんとこう一緒にお読みいたします。イザヤ書46章の4節だけ読んでください。
あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。
はい、4節だけ聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。神様が私たちを見捨てるところに書いてありますかですね。あなた方が年を取っても、神様は私たちが年を取っても、頭が真っ白白髪になっても、私たちを背負うって運ぶって救い出してくださるですね。天地を作られた全能の神様のですね、私たちのお父さんの約束なんです。神様はひとたびご自分の口で語られたことは決してそれをですね覆したりですね破ったりすることはありません。皆さんが年を取って白髪になっても、神様はちゃんと皆さんを背負ってくださいます。運んでくださいます。救い出してくださいます。なんと幸いな言葉でしょう。今日の説教のタイトルです。神様に運ばれる人生を送りなさいってことです。神様にあなたのね人生をね運んでもらいなさいって書いてある。これ運ぶって書いてあるからですね。運ばれる人生を送りなさいってことです。この明日のこともわからない、先の見えない不安と危険の世の中をですね、あなたは誰の考え、誰の力、誰に頼って、何に頼って生きていきますか。私たち人間は今のこの瞬間ですね、今日はもう3月5日、今11時20分ぐらいですか、この瞬間しか見ることができないんです。今の瞬間しかわからないんです、私たちはね。まあ過去に起こったことは記憶の中に、あ、ごめんなさい、過去に起こったことは記憶の中にあります。ああいうことが起こった、しかし見てるのはもう今だけなんですよ、ですね。はい、まあ、過ぎ去った記憶はありますけど、つまりどういうことかといえば、私たちは明日のこと、将来のことは何が起こるか全くわからないんです。明日何が起こるか、そもそも明日まで生きてるかどうかもわからないんですよですね。しかし神様はですね、永遠の過去から、宇宙が作られる前の永遠の過去から永遠の未来まで、この歴史のすべてをですね、一望一度に見ておられます。全部ご存知、もう歴史の過去から歴史の終わりまで全部です。皆さん、私がこれを説明するとき、この例えを使うんです。それはパレード、皆さんの前に仮装行列、パレードがずっとですね、行進しているとします。で、私たちは道路に立ってですね、パレードを見るわけですね。で、いろんなものがこうね、コテキ隊とかいろいろ、バトンガールとかいろいろ通り過ぎますよね。今そこしか見えません。次に何が来るか、まあ、ワクワクしながら待つわけですね。過ぎ去ったものもあるわけです。道路に立ってみるとそうなんですね。でもこれはですね、私たちがヘリコプターに乗って高いところから見てごらんなさい。パレードの終わりから始めまでですね、もう全部一望に見えるわけです。でヘリコプターで見てるから、神様はそう見られるんです。神様は歴史の始まりから歴史の終わりまでを一望しておられる、全部分かっていらっしゃるんです。かつ私たち一人一人の人生に平安を与え、 将来と希望を与えるというですね、幸いな計画を持っておられます。皆さん一人一人の人生に対して平安を与えるよと、将来と希望を与えるよと、幸いな計画を一人一人皆さんに神様は持っておられます。その計画を持って皆さんをこの地上にですね、生み出してくださったからです。このことはエレミア29章の10節にあります。じゃあ皆さんエレミア29章を開いてみます。聖書朗読者の人が読んだとご一緒にお言いたします。ここは何度もよく読んだ御言葉です。では大鶴兄弟読んでください。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
聖書を開いている人、エレミア書29章の11節、ご一緒にお読みいたしましょう。はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。この宇宙を作られた全能の神様、主ですね、仰せられるのはですね、神様は私たちのですね、人生に計画があるってですね、計画を持って私たちをこの地上に生み出したと。でそれは災いではない、平安を与える計画でありですね、あなた方に将来と希望を与える計画だと書いてある。神様は皆さんに計画があるんです。プランがあるんです。青写真を持っておられるわけですね。イエス・キリストを救い主と信じたその時、クレシマへ、あなたのうちにキリストの御霊、すなわち聖霊が住まわれます。今皆さんのうちにですね、聖霊が住んでおられ、皆さんは聖霊の宮なのです。神の神殿です、ですね、それは第一コリント6章の19-20節に書いてあるわけです。聖霊が住まわれます。はい。聖霊様はもう一人のイエス・キリスト、イエス・キリストと全く同じですですね。イエス様がアロス、別のもう一人の同じ方を使わすよとおっしゃったら、そして聖霊様は全能の神様であり、神様の御心をですね、誰よりもよく知っておられる方なんですですね。聖霊様は、神様は皆さんにご計画があるって先ほど言いましたね。その神様のご計画を、つまり御心を、聖霊様はもう誰よりもよく知っておられるお方なんです。でそのことは第一コリントの2章の11節に書いてあるんです。ではご存じください。第二コリント2章の11節、聖書を開いている人、この後一緒にお読みいたしますが、どうぞ読んでください。
一体人の心のことはその人のうちにある聖霊の他に誰が知っているでしょう。
聖霊とは書いてない。
あ、すいません。霊の他に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊の他には誰も知りません。
はい。じゃあ聖書を開いている人、第一コリント2章の11節、一緒にお読みいたします。はい。一体人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊の他には誰も知りません。私たちの心を一番知っておられるのは私たちのうちにある霊なんです。霊は私たちの心をよく知っています。同じように神様の御心を知っているのは聖霊様なんです。で神の御霊、聖霊の他は誰も知りませんって書いてある。神様は皆さんにご計画があるということを語りました。イエス様を信じた時、皆さんの心の中にも聖霊が住んでおられると言いました。 で、聖霊は神様のあなたに対するご計画を全部ご存知だということです。聖霊がご存知です。あなたを助けるために去来しまい、神様がから使わされた聖霊様はですから、あなたを背負い、あなたを運び、あなたを救い出してくださいます。ですから言い方を変えれば、聖霊様に日々運ばれる生活を送りなさいということです。はい、皆さんと一緒にですねこの聖霊様にからですね声を出して一緒に告白いたしましょう。はい、聖霊様に日々運ばれる生活を送りなさい。聖霊様は神様です。全能の神様です。あなたのうちにおられます。聖霊様は誰よりも神様の御心をご存知です。ですからあなたが聖霊様に従えば、神様の御心にかなう人生を、生活を送ることができるということになります。お分かりですね。で、問題はこの聖霊様に皆さんが運ばれているかどうかの問題です。従っているかどうかの問題なんです。どうしたらいいでしょうか、どうしましょうか、ね、そこをお話しいたします。はい、何よりもですね、毎日です。できれば朝がいいです。最低でも15分、できれば30分ぐらいイエス様の前に出ます。そしてですね、イエス様と向き合ってください。イエス様と向き合ってくださいですね。今日私と皆さんはこう向き合っているわけですよ。皆さん私の方向いているわけですね。朝イエス様と向き合ってください。方角はどこでもいいです。イエス様どこでもいらっしゃるからですね、はい、机に向かって何かにもあるんでね、イエス様に向き合ってください。イエス様とおっしゃれば、イエス様は必ずですね皆さんに答えてくださいます。そしてイエス様おはようございます、新しい一日を感謝します。イエス様を向き合います。聖霊様おはようございます、聖霊様心から歓迎いたします、聖霊様愛しますと、聖霊様を歓迎しましょう。聖霊様は人格を持った神様です。私たち人間も人格があるように、聖霊様にも人格がある。だから語りかけることができる、ね、聖霊様を歓迎してください、はい、皆さんがそこでですね、感謝、お願い、取りなし、新しい一日を感謝します、今日のお天気を感謝しますですね、健康を感謝します、家族を感謝します、そしてですね、いろんなお願いがあるかもしれないですね、お願いをしてください。いいですよ。それと自分のことだけなく、あの人のためにですね、家族のために、あの人のために、聖霊様どうぞ助けてくださいと、あの病気を癒してください、取りなしをするんです。それとともにですね、皆さんぜひこれをやってほしいんです。一日のスケジュールを聖霊様に申し上げるんです。聖霊様と、今日私今からね、職場に行きます、どこどこに行きますですね、何をします、誰に会います、どの仕事をしま す, です、ね、そのあなたのスケジュールを聖霊様に申し上げてくださいです、ね、今日の一日をこれこれこれこれこれをしますと、予定をですね聖霊様に申し上げて、次にですね、その全てに関わってくださるようにお願いしましょう。私が行くところ、私が会う人、私がすることですね、物を買いに行くならですね、それも一日のスケジュールを全部聖霊様にですね、スケジュールを申し上げてください。そしてその全てに聖霊様助けてください、関わってください、お願いしましょう。聖霊様はお願いするときに必ず助けてくださいます。聖霊様は紳士ですから、無理やりあなたの人生に介入してですね、しようとはされません。あなたがお願いしなければならないんです。 その時にはもう喜んで助けてくださいます。ですね。聖霊様は無理やりあなたの人生にですね、立ち入って介入しようとはされません。聖霊様も自分でしますからいいですよって言ったら、そうねということで、もう手を後ろにこう回されるだけなんですよ。そして失敗したら空見ろっていう感じですよ。そんな感じですよ。だからですね、全部聖霊様にスケジュールを申し上げてですね、今日朝これこれだから朝祈った方がいいんですよ。その全てにね、助けてください、導いてください、関わってください、関わってくださるようにお願いしましょう。で、お願いしたらもう喜んでですね、聖霊様が関わってくださいます。ですが、聖霊様が皆さんに関わるものに障害、邪魔者があるんです。で、それはですね、あなたにあるんです。で、あなたはそれを取り除かなきゃいけないんです。何でしょう。自分中心の考えですですね。もう自分の利益、自分の都合、自分中心の考えだったら、聖霊様はですね、それはちょっとねっていうふうにおっしゃる。あんまり自分中心すぎませんかとおっしゃる。それと執着心です。で、いわゆるこだわりです。もうこれじゃないといけません、ね、もうこれしかいけません、これじゃないといけませんですね。執着心とかこだわりです。聖霊様はいいものを与えようとしておられるのに、皆さんがもうこれじゃないといかんと他の教会でこだわったらですね、聖霊様はそれを与えることはおできにならないんです。で、それが障害物です。だからもう自分中心の考えや何かに執着していたりこだわっていたらですね、聖霊様はもう働くことができないわけです。あなたがそれにこだわっているから。きょうだい姉妹、神様がなさることはいつも最善です。もうベストです。あなたの考えより神様の考えの方が正しく良い考え良い方法です。ですから神様がなさることはいつもベストであるということを覚えて、常に心をですね、フリーニュートラル、真ん中にしておくわけです。初めからギアを入れないんです。バックのギアを入れたら、どんなにね、あんたアクセル踏んでも後ろにしか行かないわけですから。頑張ったって、もうギアをすでに自分が入れてるわけですから。ですからいつもですね、心のギアをニュートラル、聖霊様あなたが入れてくださいと。前に行くなら前ですね、バックならバック、ハンドルも右に切るか左に切るかね、聖霊様教えてください。いつもニュートラルにしとこう。聖霊様が働きやすいような状況を作りなさいということなんです。で、執着心とかこだわりとか自分中心の考えはね、もう捨てなさい、白紙にしなさいと。神様は最善をしてくださるから、そこに委ねなさいということです。いつでも神様が働かれるままに、右に行くにも左に行くにも前に行くにも後ろに行くにもですね、あなたの心と体をそちらの方に向けましょう。そこに従っていきましょう。必ず聖霊を運んでくださるわけですから、最善をしてくださるわけですから。はい、一日のスケジュールを、で、先ほど言いました、聖霊様に申し上げですね、心をフリーにして委ねるとき、お任せするとき、聖霊様はあなたの一日をもう誠に麗しく助け導いてくださいます。まあ、なんと今日は一日ね、神様は私に良いことをしてくださったんだろう、もうつくづくそう思います。それだけではないんです。神様はあなたの一日のですね、働きを誠に麗しく助けてくださるだけではなくて、今日スケジュールになかった、予定もしなかっていたですね、思いがけない素晴らしい技をしてくださいます。今日はこの自分が予定になかったことをですね、聖霊様は導いて、新しい人との出会いとか、新しい事業のですね拡大とかですね、もう新しい知恵とか学びとかですね、あなたが予定しなかったスケジュールになかったこともあなたがお任せしたらしてくださるんです。 だって聖霊様は神様の御心を誰よりもご存知だからです。御心に従ってあなたに平安を与え希望と将来を与えるって書いてある。クリスマス、聖霊がもうどんなに素晴らしいお方であるかつくづく味わってくださいですね。自分のこだわりを捨てましょうですね。ねばならよ、ねばならないを捨てましょう皆さんはもう大切な大切な価値あるものを運ぶときどうしますか、ね、慎重にもう傷つけないようにもう細心の注意を払うでしょう。価値あるものをね、大切なものを運ぶときどうしますか、慎重に傷つけないように細心の注意を払うんじゃないですか。では神様はあなたにとってどのような存在ですか。イザヤ書の43章4節を開いてください最初の2行だけでいいです。じゃあ大鶴兄弟読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後ですね、ご一緒にお読みいたします。
また私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様、最初の2行でいいです。神様の目から見れば皆さんはね、高価で尊いんです。大切な価値のあるものなんです。私はあなたを愛しているっていう、そういうね、高価な大切な価値あるものを運ぶとき、慎重に傷つけないように細心の注意を払って運ぶんじゃないですか。神様にとって私たちはそういう存在なんです。だから私、神様は私たちを慎重に大切に細心の注意を払ってですね、運んでくださるわけです。はい、先ほど開きましたイザヤのね46章の4節です。はい、じゃあ踊る兄弟、ここだけもう一回読んでください。
あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。
この一節だけでこの46章の4節の一節、このたった一節の中で神様は私は私は私は5回も語っておられるんです。5回も語っておられる。クレシマイ、神様にとってあなたは大切な大切なものです。ですから天のお父様はどうしても私は私はあなたをね、ご自分の手で運びたいんです。あなたの、神様の手でですね、背負いたいし、神様の手で運びたいし、神様の手で救い出したいんです。だから私は私は私は私はと5回も語っておられる、この一節の中で。どうしてもあなたをご自分の手でですね、運びたいと願っておられます。兄弟姉妹、神様に運ばれる人生を送ってください。ここまで神様が語っておられるわけですから、神様にですね、運んでいただく人生を送ってください。方法は分かりましたね。朝神様の前に出てですね、イエス様と向き合って、聖霊様を歓迎して、あそこのところもう一回ですね、戻りましょう。何よりも毎朝イエス様の前に出てイエス様と向き合いましょう。この時間が長ければ長いほどいいです。聖霊様を歓迎しましょう。 あなたの感謝、願い、取りなしとともに一日のスケジュール、予定を聖霊様に申し上げましょう。そのすべてに聖霊様に関わってくださるようにお願いしましょう。自分の力で何とかしようとしないということです。助けてくださいというのです。障害にあるものを取り除きましょう。自己中心の考え、執着心、こだわりです。神様はもう最善しかなされないわけですから、そして神様が働かれるままに心と体を向けましょうね。神様にスケジュールをですね申し上げるとき、神様はスケジュール以外のこともですね素晴らしい働きをしてくださいます。まあ、繰り返しですけど、はい、今日は姉妹、残されたものという言葉がありましたね。でこれをですねレムナントと言います。レムナント、ここにレムナントという雑誌があるんですよ。残されたものというタイトルの月刊誌があります。私ももう何年もこれ取って読んでるんですけどですね、神様が特別にお選びになった人ですね。で残された人でレムナントです。つまり天国に入る者の名前が記されているですね。その命の書に名前が記されています。レムナントというのは天国に入る者の名が記されている命の書に名前が記されている人のことです。あなたはレムナントですですね。あなたはレムナントです。残されたものです。一切のこだわり、執着心、もうねばならないを捨ててください。こうあらねばならない、こうしなければねばならない、もうそんなものは捨ててくださいですね。神様がされるままに任せればいいわけですからですね。自分が迫信できるかどうか、ニュートラルできるかです。自由に働かれる聖霊様に日々委ねてですね、運ばれる人生を毎日送る兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。総学者お願いいたします。はい、今日は神様に、聖霊様に運ばれる人生を送りましょうというタイトルでお話ししましたですね。神様はですね、イザヤ書の中であなたをですね背負うよと、運ぶよと、救い出すよと、私がするよと繰り返し繰り返しって言っておられます。あなたにとって神様はですね、愛して愛してやまない高価で尊い存在なのです。その神様にですね、自分のこだわり、わがままを捨ててお任せして人生を毎日を歩んでください。この危険な時代、何が起こるか明日もわからない時代、この神様に任せて歩む人生ほど素晴らしい人生はないんです。このことを日々訓練しながら、より御心にね、神様に御心に歩む兄弟姉妹になりますよ。イエスの御名によって祝福します。1分間自分の口でどうぞ祈ってください。